小田切ロロのエンターテイメントラジオ。昼間聞いている人はこんにちは、夜聞いている人はこんばんは。小田切ロロです。1週間のご無沙汰、皆さんいかがお過ごしでしたか。8月に入ったけど不思議なことに、今週はなぜか気温がそこまで高くならず、曇りばっかりの日々が続いております。何なんだろうね。8月入ったらもう夏真っ盛りで暑い、暑すぎるっていう流れかと思いきや、今週は割と過ごしやすいっていうね、まあ、なのでね、ちょっと気抜けちゃいますわな。でもまあ、また暑くなるのはちょっとご勘弁なんですけど、まあ30度いかない前後ぐらいが一番やっぱ過ごしやすいのかな、まあ、35度猛暑日超えるのは本当ご勘弁ください。本当ね、暑すぎるとね、命に関わってくるんでね。じゃあお便り紹介しましょう。ハンドルネームキバニーさん、いつもありがとうございます。ロロさんこんにちは。台風5号はやってくるんですか。迷走しまくりですね。なかなかこの台風5号の動きがね、今までにないわけのわからない動きをしてたんでね、それがどうもね、まあ、来週明け月曜日ぐらいに九州の方上陸するっていう話なんですが、もういい加減にしたれよ。九州何したんっていう。今、九州この間の豪雨でめっちゃ被害あったっちゅうんにさ、それでまた台風ですか？勘弁してほしいですね。ほんと、かわいそうじゃないか。なんか、呪われてるんちゃうかな、今。お祓いした方がいいんじゃないかな、九州全体的に。小倉競馬場で誘導馬をやっている名将カイドルが今年で誘導馬引退だそうですね。あれ、そんな長いことしてたかなーってちょっと調べたら、今年で18歳。今月の20日には引退式があるそうです。誘導馬の引退式は初めて聞きました。皆さんは聞いたことあります。引退後は引き続き小倉競馬場で乗馬兼訓練馬になるそうです。吉田美穂さんの漫画でも太鼓を叩くイメージの名将カイドルが脳裏に浮かびましたということなんですがね。それでまたお便りしますと。昔東証ファルコっていう馬がおりまして、これがね、オバナクリゲのね、非常に綺麗な馬だったんですよね。で、これがやはりその、90年代東京競馬場で、その G1 とかでその誘導馬を務めておりましてね、その、まあ、競争馬、出てくる馬も多いんですけど、その東証ファルコの美しさを目当てに、東京競馬場行ったって人もね、まあ、中には結構いましたよ。で、その東証ファルコもやっぱりその、年齢が重ねて、年取った時に、引退式っていうのをやったんですよね。だから、意外とそういうね、誘導馬の引退式っていうのはいるんですよ。これがまた。なのでね、もしかしたら数年後、大井競馬場では、ボンネビルレコードの誘導馬引退式なんていうのももしかしたらあるかもしれませんので、それは数年後お楽しみにしてください。しかし、名勝街道もね、一応小倉三冠取れたっていう、もう今じゃ絶対できないですからね。ほら、北九州記念が、1800m から今じゃ短距離じゃないですか。なので、ほぼ不可能になりましたよね。だからその時代が許した小倉大賞典と、北九州記念、小倉記念、この3つのレースが距離がほぼ近かったからできた小倉三冠ということでございましてね。まあ、そこはね、まあ、新しい競馬ファンにはなかなか伝わりにくいところでございます。PS、先日テレビで大相撲総選挙という番組がありましたね。ロロさん見ましたか？途中からです。見るの忘れてて、あ、やってたんだと思ってね。ベスト10あたりの発表から見たんでちょっと遅かったかなっていう。誰が1位なのかなと思ったら、やっぱり千代の富士が1位で、やっぱりなと思いました。テレビでは30位まで発表があり、現役力士の白鵬、稀勢の東富士、高安、宇良、遠藤など上がっていましたが、唯一現役の横綱の鶴竜が30位以内にありませんでした。うわぁ。現役横綱がベスト30に入らないというね、まあ正直横綱って言ってもね、それほど派手な成績を最近残していませんからね、まあそこはしょうがないと思いますけどね。まあ大相撲総選挙ね、見ましたけどね、まあゲストに天竜源一郎出てましたけど、天竜源一郎も一応元力士ですからね、まあそれは置いといて。まあでも総選挙となるとね、やっぱその現役横綱じゃね、やっぱ相手きついよ。千代の富士とか貴乃花とかさ、そりゃもう勝ちようがないでしょっていう、白鵬がこれからどれだけの記録を伸ばすかによって、またその白鵬が引退した後とこの記録を誰が抜くんだっていう話でまた盛り上がるとは思いますけど、まあそれはまた先の話ですがね。このなんとか総選挙っていうのを結構いろんなパターン変えてやってるんですよね。まあちょっと前だとプロレス総選挙っていうのがあって、 その有名なプロレスラーの総選挙ってありましたけど、野球が延長して深夜になっちゃったっていう、そんな有名な話がございますが、まあそれもいいや。なんとか総選挙ってね、意外とみんなその手のマニアの方っていうのは絶対いるんで、いわゆる安定した視聴率が取れるっていう番組だからね、やっぱその自分の好きなジャンルのその総選挙ってやったら、やっぱみんな見ちゃうそうなんですよね。声優総選挙とか、お菓子総選挙とかってのがありましたね。うん。あとはなんだっけな、ラーメン総選挙みたいなのもあったんですよね。一蘭とかさ、そういうね、ラーメンところのね。なのでね、そろそろ、競争は、名馬の総選挙なんていうのも、もしかしたら来るかもしれません。まあ、その場合だったらやっぱり、ディープインパクトとかね、オグリキャップがやっぱ強いのかな、あとサイレンススガとかその辺がやっぱすごく強いのかなっていう、まあなんとなくその、案の定なその、投票順になりそうですけどね。まあいろんな総選挙をやってほしいかなと思いますよ、うん。まあこの大園総選挙の話に戻りますけれども、まあ僕個人的にはね、好きな力士をあげろって言われたら、まずね、水戸泉をあげます。まあ、知ってる人いるかな、水戸泉って。うん。まあそこそこ有名な力士だったんですが、何より水戸泉に有名といえばやっぱり、塩ですね。うん。手のひらにものすごい量の塩を持って、バーって巻くことでおなじみだったその力士でございます。探せばもしかしたらその、水戸泉が塩を投げる動画っていうのがもしかしたらあるかもしれません。事実、水戸泉が現役の時って、その、水戸泉が塩を持った瞬間に歓声がわーって上がるんですよね。例えるなら、なんだっけな。高見盛じゃなくて、高見盛じゃない。琴衝撃が、いつものポージングするのと一緒で、ぐーってやると、おーって上がるじゃないですか。あんな感じで、水戸泉の塩に対して歓声が上がるっていうのがお決まりだったんですよね。そういった意味では好きでしたけど、まあ、晩年そんないい成績はなかったんですよね。うん、まあ、あとは、まあ僕個人的には、古藤衆。古藤衆が、突っ張り一撃で相手を KO するっていう、高見盛を KO するっていうシーンが好きだったんですけど、最近だと白鵬も同じようなことやって、相手の力士を一発 KO したっていうことがあるんで、やっぱお相撲さんの一撃っていうのは、半端じゃないっていうわけですよね。あの体格で、あの腕で、それでスピード乗っけてブーンなんてやったら、相手ね、死ぬよ、下手したら。なのでね、突っ張り、あとその突っ張りといえばね、無双山だっけ？無双山と千代大会の、殴り合いっていう、突っ張りを突っ張りで返すみたいな、それで、もう、喧嘩になってんじゃねえかっていう。まあ、もともとその千代大会が、地元のヤンキー上がりだったんで、見る人が見れば、確か、地元のヤンキーのなんとかの龍二みたいなそのあだ名つけられてたそうなんで、それになってるんじゃねえかっていう話をね、この間、アメトークで、花輪弟が言ってましたね。うん。あの人も確か相当、お相撲好きなんでね、兄弟揃って相撲好きなんですよね。だからたまに本場所開催なんかで、観客席を見ると、花輪兄弟が座ったりするんですよね。意外といる、観客席に有名人っていう。うん。まあ、ほら、数年前になんか、ミルコ・デムーロとクリストフル・メールがいたりとかね、今年の初場所なんかは、初日にケン・ナオコがいて、遠藤がぶつかりそうになったなんてことはありますけどね。なので、探せばいるかもしれません。もしかしたら運がいいと、ノーメイクのデーモン・小暮が見られるっていう話もあるそうですがね、ノーメイクの、おっといけない。正確には、世を忍ぶ仮の姿のデーモン閣下ですね。うん、メイクじゃ、ノーメイクとか言っちゃいけませんねっていう。一回そのネットでその、閣下の素顔というのを見たことあるんですが、夢が壊れるんで絶対見ない方がいいですね。うん。イメージ完全に崩壊します。まあ、それは置いといて。さーてとね、うん。今月の暮れに行く25日にはマッサブ夏の大舞台があって、その日はロールラジお休みになるのでご注意ください。それはまた来週の金曜日にお会いしましょう。お相手は小田切亮でした。バイバイ。See you next week. ダメだ。ちょっと今日後半グダグダになっちゃったな。いつもグダグダだからいいんだけど、今日は特にひどいわ。